説教、あなたがそう言うなら、鈴木狩星です。
はい、皆さんこんにちは。エレミア書をですね、先月は読んでいたんですけれども、その前はルカの福音書を順に読んでましたよね。そこに戻ってきて、今日から、今月いっぱいはまたルカの福音書の続きを見ていきたいと思います。で、今日の箇所は、さっき読んでいただいて、あ、ここかというふうに思った方も多いと思うんですけれども、ペトロたち4人の漁師たちがイエス様に呼ばれてお弟子さんになる、その箇所になってますよね。結構他の福音書でも、同じ出来事が記録されているので、割と何度か見たことあるな、そういうふうに感じる人が多いところじゃないかと思います。ただいろんなメッセージがありますので、今日はどんなメッセージなのかな、期待しながら一緒に見ていきたいと思います。ということで、では早速聖書を読みながら御言葉の時をスタートしていきましょう。最初に5章の1節2節をご一緒に読んで、まず最初の語られていることを受け取っていきたいと思います。では1節2節、開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。はい、このように書いてあります。さっきも言いましたけれども、この出来事の聖書の箇所のところは、非常にですね、よく読まれるところでもあって、でも同時にですね、いろんなメッセージが語られているところだなって、私はそういうふうに感じるところなんですね。読むたびに、聖書ってどこもそういうところがありますけれども、こういうふうに神様は語ってるんだ、イエス様はこういうことを今語りたいんだなって、いろんなメッセージを受け取ることができるなって感じてます。で、今日は、特にですね、この御言葉の備えをしながら、今の私たち、今のこの日本という社会の中に置かれた教会、この私たち、皆さんが教会ですから、私たちに語られているそういう言葉なんだなって、そのように感じました。その点をぜひ一緒に受け取っていきたいと思います。特にこの日本という地に置かれて、そしてイエス様の福音を述べ伝えようとしている私たち、その姿とこのペトロたち、そしてイエス様に出会ったその姿が本当に重なってくるように感じるんですね。そこを一緒に見ていきたいと思います。まず最初に、ここはそうだなって思ったのは一節のところですね。今読んだ一節のところ、イエス様がゲネサレト湖畔に立っていました。ゲネサレト湖畔というのは、要はガリラヤ湖のほとりということです。ガリラヤ湖のほとりにイエス様が立っていると、何があったか。神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた、ってこういうふうに書いてあるんですね。押し寄せてきちゃったんです。本当に群衆ですから、ものすごい人数が、いた、イエス様だ、神様の話をしてくれるに違いない、ドドドドドドドってやってきたんですよね。で、この後でイエス様は船を出してもらって、湖のちょっと行ったところからお話します。それは何でかっていうと、押し寄せてきてるから、おーってなったら後ろザパーンってね、水に入っちゃうわけですよね。だからちょっと船乗らせてもらわないと、もう溺れちゃうよっていうか、水の中入っちゃうよ。それぐらいの人気で、みんながイエス様に話を聞かせてほしいって言って来ていた、その様子がここから見ることができます。で、この神の言葉を聞こうとして人々がイエス様のところに押し寄せてくるって、これがですね、また今まさに私たちに語られている姿なのかなって、そういうふうに感じたんですね。ここ20年ぐらいでしょうか、つまりですね、私が大学を卒業するぐらいから進学校行ったりとかですね、そういう時期の頃から、結構長らくずっと言われてきたこの日本の、その教会のね、界隈で聞くキーワードが閉塞感っていう言葉だったんですよね。ちょっと日本の社会にも通じるところがあるなと思いますけれども、教会の中でも閉塞感というのがずっと言われてきました。イエス様の福音をみんなに知ってもらいたい、イエス様の福音が伝わってほしいって、そういうふうに思うけれども、なかなかそうならないって、どこかが詰まっちゃってるみたいに、八方塞がりみたいに、あれやこれや考えてちょっとやってみるんだけど、うまくいかないなって、 それが、しばらく続いてきたというふうに感じています。まあ、私はなんかずっとその中にいるっていう感じですよね。この働きについてから、まあ私が感じてるんじゃないですよ。その本当にね、その日本の教会全体の中でそういうところがあるなっていうふうに思ったんです。じゃあ私自身どうかなっていうと、私もですね、神様からビジョンが与えられて、そして皆さんと一緒に歩んできて、あ、本当に恵み豊かだなってとても感謝する部分がありますね。でも同時に私がその恵みを受け取っていても、全体としてはやっぱりなかなかだなって、日本全体としてはなかなか前に進んでいるどころか後ろに下がっているような感じがするな。私は日本のね、クリスチャンの人口が自分が元気なうちに 5% を超えてほしいって、それ超えてほしいというか超えるんだっていうビジョンを受け取っているわけです。で、そうなるだろうなって思ってはいるんですけれども、間が見えないなって、なかなか前に進んでないように思うんだけども、どういうふうになってるのかなって、そういうふうに感じることも私としてはあるというか、ずっとどうしたら行くのかなっていうふうに悩みながらいるところがあるんですね。そういう中で先日ですね、うちの父親から原稿を受け取りました。ちょっと書いたから読んでくれということで私にまた送られてきたんですね。ちょくちょくそういうことがあります。うちの父もそれなりに年を重ねてきましたけれども、書くのはですね、まだ元気にできていて、それを送ってきてくれたんで、あ、じゃあ読むよって言って読んだんです。で、それはやっぱり日本の教会のことについていろいろ書いてあったんですけれども、その中でちょっと面白い部分があったんですね。それは何かというと、彼曰くですね、この日本の社会は300年にわたって、だから江戸時代いっぱいとかね、その前後のところですよね、300年にわたって培われてきた反キリスト教の土壌っていうのがあるって言うんですよね。それ確かにそうです。だって禁教ですから、教えちゃダメな時代が300、だからいいとも悪いともじゃなくて積極的にダメって言ってる時代が300年あるんだって。で、そこから、その150年だったりですね、その先、150年も経ってないか、100年、ちょっとですかね、もうちょっとか150年ぐらいか、いいや、とにかくそういう時間が経ってきている中で、その影響ってやっぱり大きかったでしょうって。ただ今はだいぶそれが薄らいできているって、そういうふうに彼は見て書いていたんですね。つまり今は、そういうそのこれはダメなものだよっていう印象ではなくて、ニュートラルなってつまりそのいいとも悪いとも色付けしないで、割とそのまんま聞くあるいは求める人たちが増えているっていうふうに言ってたんです。皆さんどう感じるでしょうか。実はですね、私もそう感じてきているんです。で、私今大学で、概論をね教えています。で、キリスト教の基本の部分ですよね。特にそのキリスト教の、上辺ではなくて、本当にそのどういうことをこの人たちは信じているのかっていう、この人たちはですけどその部分のところを皆さんに話すわけですよね。そうするとこれがね、みんな結構普通に聞いてくれるんです。別にそこに色はないんですよ。たまにいますよ、授業始まると思って私が用意して教室の中入ってくると、キリスト教ってやばいよねって言ってるやつがいたりするので俺入ってきたんだけどよく言えるなこいつ、すごい勇気だなと思いましたけれども、でも授業終わるとですね、その子も含めてみんな、ああそっかそっかってすごくね、いい顔で聞いてるんですよね。で、その後キリスト教やばいよねってやつは一人もいないですよ。で、要はそのでもね、そのキリスト教やばいよねって言ってるのって、それ多分その人がこのたった20年の間に実感として味わってきているところが多分少ないと思うんですよ。それじゃあどうしてそうなるかというと、培われてきている教育の賜物なわけですよね。だ多分そのお家だったり、その中でそうだっていうふうに言われているんだろうなって。でもそれがね、減ってるってことだと思うんです。ずっと150年もかけて、キリスト教はやばいという認識がだんだんだんだん薄まってきている。それはこれまでのクリスチャンたちの歩みがね、証しをしている部分かもしれないですけれども、そういう面が確かにあるな。地域のばらつきはあると思います。地方に行けば行くほどまだまだそういうのって強いかもしれないけれども、今都市圏に行けばね、ほとんどそういうのあんまなかったりします。だいぶ確かに変わってきたなって私も感じています。ただ一方でテロがあったりとかするので、宗教っていうくくりだと それ全般に対しての警戒感ってすごく大きくなっているなって、そういうふうにも思います。でも、まあ、特に、まあ、私が、関わる若い人たちはってことですけれども、みんなこのイエス・キリストの言葉を聞くときに、ああって気になる、みんな素直にそれを受け止めて、いいだけじゃないですよ、いやそんなこと言ったってっていう人もたくさんいますけれども、少なくと もう最初からやべえっていう、やべえ、悪い意味での方のやばいです、悪い意味の方でのやばいで、最初からあの先入観で聞こうともしないっていうことはなくなってきてるんだなって、そういうふうに感じているんです。事実、今私たちが生きているこの時代で多くの人が求めがあると思います。本当のこと、真実なこと、私たちにとって生きることとか死ぬこととか意味とか、そういうことについて何なんだってそう思っている人がどんなにかたくさんいるでしょうか。本当は押し寄せるぐらいいると思うんですね、それが見えさえすれば押し寄せるぐらい多くの人たちが実際はいるって、まあ、そういうふうに私は思っています。またその一方で、今読んだ1節2節の2節の方にはですね、私たちの、つまり日本のね、クリスチャンたち、キリスト教会のそういう姿も書いてあるのかなって、そういうふうに感じました。どんな姿かっていうと、まあ、イエス様が来るとですね、2艘の漁船ですよね、船が岸にあった。で、彼ら漁師たちは何してたかっていうと、船から上がって網を洗っていたって、そう書いてあるんです。これどういう場面かっていうと、ただのその仕事の風景だけじゃないんですよね。彼らはこの網を洗っている時にどういう状況だったかというと、めっちゃ疲れてるんです。それなんでかというと、この先を読んだら分かります。一晩中漁したんだけど、この日は一匹も取れなかったんです。あんな頑張ったのに、こんな日もあるもんだなって言って網を洗っていたんですよね。これは結構しんどいです。彼らにとってはなりわいですから、魚が取れないと食事ができない、収入が入ってこないわけですよね。でも一晩中その量が一番効くときにやったはずなのに、全然ダメ、一匹も取れない、まあ、いったぜって頭を抱えながら、でもちゃんと網は整理しとかなきゃいけないから、次の日のために洗っていたわけですよね。私たちもこの日本の教会全体って言ったらいいでしょうかね、ああイエス様のことを伝えたいなって、みんなが知ったらいいなって思って、まあ、あれやこれややってみたけれども、うまくいかなかったって、まあ、そんな気持ちがある、そういうところじゃないかなって正直思いますね。がっかりしてる、あれもやってみたんだけど、これもやってみたんだけど、でもやっぱり閉塞感、うまくいかないなって。でも言ってみれば、今日のこの箇所、まあ、この2節の人々の姿、これはこの時代の境目に私たちがいるって、そういう私たちの姿なのかなって、そういうふうに思ったんです。これまでの姿、そして今の姿、でもこの先にこれからの私たちの姿が今日は語られているんだって、そういうふうに感じるんですね。じゃあ見てみましょう、その続きはどういうふうでしょうか。これから私たちに起こることは何なのでしょうか。3節から7節をちょっと長いんですけれども、一気に読みたいと思います。3節から7節をご一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます、せーの。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。はい、こう書いてあります。これまでの私たち、そして今の私たち、そしてこの今読んだところにはこれからの私たち、その起こることが言われているように感じたんですね。 まず最初のポイントはですね、ペトロはイエス様の足元でその言葉を聞く、そういう恵みに預かったということなんです。今読んだところありましたね、イエス様はそこのうちのね、一艘であるシモン、ペトロです。ペトロの船乗り込んでちょっと出してもらっていいというわけですよね。だってそこ群衆いっぱいですから、もうそこにいるとなんかもう後ろからザバーンとか来たら、あ、水かかったとか言って話してらんないわけですね。だからちょっと船出して、でそこで座って話し始めた。で実はこれしれっと書いてあるけれども、一番得してるのは誰かというとペトロですよね。だってもう相撲で言ったら砂かぶりですよ。めちゃくちゃ近いところで、もうすごい、なんかもう本当にもう全部声が聞く、息遣いも分かるみたいな、ものすごいですよね。イエス様の一番もう至近距離でメッセージを聞いているのがこのペトロさんなわけですよね。目線はねあっちかもしれないしこっちかもしれないけれども、でもああイエス様こういうこと言うんだって、そういうふうに受け取るわけですよ。これは私たちの姿だと思うんですよね。私たちはああなかなかうまくいかないなって、イエス様のこのメッセージ伝わらないなって思うかもしれないけれども、でもその最中でもイエス様はここにいて私たちに語りかけてくださっているって、私たちはやることがうまくいかないなって思っているかもしれないけれども、でも実はそれ以前にまずものすごく大きな恵みをいつも受け取っている。ここでも私たちはそうですね、イエス様が語っているこの聖書の言葉を他のみんなが聞こえていない時にもいつも聞こえているって聞くことができている。私たちはいつもイエス様の足元にいることができます。そしてイエス様の言葉を聞くことができます。まずこれがどんなにか大きい恵みかっていうこと、このことをまず覚えたいと思うんですね。そしてそれだけではない、話が終わった後で沖に漕ぎ出してごらん、そして網を打ってごらんというふうに言われます。ペトロはちょっと渋りますね。いやでも夜通し打ったんですよ、とは言ってもあなたがそう言うんだからやりましょうって言います。それやっぱり聞いてたからだと思いますね。ずっと足元で聞いてて、この人は違うなって、なんかもう聞いてるだけでドキドキワクワク、霊が踊るって、そう思ったんでしょうね。だから感覚としてはもう無理だって分かってるんですよ、自分のはね。だってプロですから、寮のもうこれ今から出したって絶対無理って分かってるけど、そう言うんだったらいいですよって、分かりましたってイエス様言うんだからって言って出してみた。するとどうなったかって、もう船沈みそうなぐらい魚取れたわけですよね。でもう一隻じゃ足んないって、ちょっと来てヨハネたち助けてっつって言うと、仲間のね2人が終わったって言って行って、今度そっちもいっぱい、もう魚で沈みそうなぐらいギッチギチになって、そして戻ってくるわけです。沖に出ると今度は大量が待っているって、これがこれから私たちに起こることなんだなって、そういうふうにこの箇所を読んで感じました。ポイントはですね、沖に出るっていうことだと思うんですね。岸にもいたんですよ、もうそこには、もう最初からイエス様のことを聞きたいって言って、押し寄せてきた人たちももういるんです。だけどイエス様はですね、むしろそれと反対のベクトルの方の沖に行けって言うんですよね。そこで網を下ろしてみると大量に魚がかかるということなんです。これはここの岸にいる人たちが大事じゃないということではないと思いますね。イエス様は語りかける、でもあなたはまた沖にも行きなさいって、こういうふうに言っているんです。自分の近場ももちろんだけれども、でもそれだけじゃなくて沖に漕ぎ出してごらんなさいってイエス様はそのように語っていると思うんですね。ちょうど今日子どものメッセージのところでイエス様がですね、自分の故郷では預言者は敬われないっていうことを言うんですよね。イエス様も自分の地元に戻ってきて、メッセージをするけれども、みんなイエス君だろうっていう気持ちがあるって、ずっとイエス君だろうっていう目で見てくるって、救い主としてのイエス様、本当に聖霊によってマリアさんが身ごもって生まれた、その本当は神様なんだけれども、だってずっとオラが村で育ったべって思うわけですよね。そんな気持ちが出ちゃうって、そういうところある。で、私たちはもちろんその今自分がいる場所、置かれたところ、あるいはふるさと、その故郷のところ、そこでもイエス様のことを伝えようって願うし、祈るし、求めるし、それでいいと思うんですよね。でもそれだけじゃなくて、沖にも漕ぎ出してごらんって、そういうふうにイエス様は言ってると思うんですよね。 教会が始まるときにイエス様が言ったのはエルサレムばかりでなく、エルサレムって今いるとこです、ユダヤ隣の町、サマリアその隣の町、そして地の果てに至るまで海さえ越えてイエス様の福音が述べ伝えられていくって、こういうふうに言ってるんです。でこれは地域的なことだけじゃないと思います。文化的なことだったり年齢的なことだったり性格的なことだったり、皆さんの周りにはいろんなユダヤサマリア地の果てがあると思うんですよね。すぐ隣に住んでいても地の果てみたいな人がいる、これ悪い意味じゃないですかね地の果てっていうのは悪い意味じゃなくて、すごく遠く離れているように感じる人いるかもしれないけれども、でもそこにもこぎ出してみなさいよって。隣のサマリア人めっちゃ距離近いんだけれども本当に敬遠の中なかなかうまくは付き合えないって、でも沖にこぎ出してみなさいよってイエス様は言うわけですよね。そこに行った時に、そこはあなたのふるさとじゃないかもしれないけれども、地域でもいいです。その隣にあなたがこぎ出していく時に魚が溢れてるって言うんですよね。びっくりするぐらい沖で魚がかかるって、こういうふうに言っているんですね。皆さんの沖はどこでしょうかね。ぜひ思い巡らしてみてほしいと思います。あなたのいるところももちろん大事だから、そのために祈って、でもあなたの沖にちょっとこぎ出してみて、そして網を下ろしてみる、信じてイエス様と一緒に行ってみる、ぜひ試してみてほしいと思うんです。またここではさっきも言いましたけれども、おいちょっと助けに来てくれってヨハネヤコブって言うわけですよね。そのアンデレとペトロだけじゃちょっとこれはもう抑えきれねえぜって、ヨハネヤコブ来いっつって、でも仲間がね来るわけですよ。仲間と一緒にそれを引き上げていくわけですね。皆さんは一人でも、そして仲間とも、ここには仲間がいっぱいいます。私たちは一緒に網を下ろすんだ、そしてイエス様の御業を見るんだということを味わっていきたいと思うんですね。今日はねちょうど加山兄弟姉妹来てくださってて、ギデオの働きをね後で明かしてくれますけれども、教会を超えて一緒に礼拝できるということも、同じイエス様を礼拝するということも本当に恵みですね。で私はですね、先々週になりますね、ここしばらくちょっとなんか出張が続いちゃうんですけれども、岐阜県で日本伝道会議っていうのがあったのでそこに参加してきました。とてもいい時間でした。このそれこそ閉塞感と言われる時代にあって、もうなんか希望に満ちたね、とっても素敵な交わりだったですね。どういうものかっていう と、JEA っていうその福音派の教会の皆さんたちで、協力し合っている集まりがあって、その人たちだけってわけじゃないんだけど、その人たちが中心になって、7人に一度なのかな、今ちょっと分かんないですけれども、集まって日本で福音を伝えていくためにということを一緒にその話し合う場なんです。でもその日本伝道会議という言葉で皆さんがイメージするようなやつじゃなくて、本当にもうみんなで集まって一緒に礼拝をし、また互いにいろんなことを分かち合い、いろんなプロジェクトがね進行していって、どうやってイエス様のことをみんなに伝えようかって、そのことをすごく前向きに分かち合っていくような時間って言ったんですかね、すごく本当に熱があるなっていうふうに思いました。でとても素晴らしかったんです。でその中で、今回すごいなって思ったのが、まず一つはですね、私参加したんですけれども、私はですねどっちかっていうとアウトサイダーなんですよね。そこで言うと、なんでかっていうと、私日本キリスト教団っていう教団の牧師で、この教会は日本キリスト教団の教会なんですよね。でどっちかっていうと日本キリスト教団の教会って、その今回集まった人たちのグループとは、ちょっとまた別のグループっていうか、お互いに微妙な距離感のあるグループであるわけなんです。でも今回ですね、その、中でそのうちの教団の、ある方が代表者として立って日本キリスト教団の様子を少し証しをしてくれ、証しっていうかね、データを話してくれたんです。で私はその方存じ上げない、もう本当に教団ってすごく大きいグループなのでお互い知り合わない、知り合ってないぐらいなんですけど、その人が話してくれて、でその後、私もね教団の教師だからいろんな人から話しかけ、どうなのとかこうなのとかって、それすごいなってまず思ったんです。今までそこにこのグループが一緒に行くってこと自体がなかったので、ああすごいことだなっていうふうに、まずそれとてもいいことだと思いました。でまた同時にですね、またもう一グループ、いわゆる聖霊派というふうに呼んだらいいでしょうか、 聖霊の働きをとても大事にする教会のグループがね、日本なんかでもあります。でそのとても中心的な一人の先生と、私はそのいろんな働きで一緒になるので、会ったから、どうも先生って言って、どうですかって言って、ちなみにそこでは先生って呼ばないっていうルールでやってたんですよ。面白いなと思って、なるべく壁をなくそうって。で、どうですかって話をしたら、前回もそうだったけど、今回は特にその私たちのグループもここに来て、あんまりもう違和感がなくなってきてる。もちろんその違和感感じる人たくさんいると思うけれども、随分それがなくなったよっていうふうに言ってたんです。で私は素晴らしいことだなっていうふうに思いました。このね、クリスチャンの人口が 1% に満たないと言われている日本で、お互いに溝があってどうするんだと正直私は思っていますので、そうじゃなくてイエス様のことを、ね、伝えるということに、そこの違いって本当に意味がないことなので、そうじゃなくて一緒に網を下ろすんだっていうのがすごく大きな希望で見ることができて本当に感動的でした。ちなみに一番最初 そのウェルカムタイムのところで、岐阜市長の、ね、方が岐阜市長さんが来て挨拶をしてくれたんですよ。でなんでって思うかもしれないですけども、クリスチャンの方なんですよね。素晴らしいクリスチャンの人、本当にね、そのなんていうの、名ばかりじゃないやつ、本当の人でしたね。もちろんそのこう政治家なので、ちゃんと線引かなきゃいけなくて、言えることと言えないことってあるみたいなんだけど、でも市長として働くということと福音を伝えるということは決して矛盾しないって言ってね、その働きというのはすごく喜んでウェルカムしてくれましたけれども、本当に素晴らしいなっていうふうに思いました。ちょっと話を戻しますけれども、沖に漕ぎ出しなさいって、もう一度網を打ってみなさいって、無理じゃないかなって、やってもやっても無駄じゃないかなって思うかもしれないけど、もう一回やってごらんって、特に沖に漕ぎ出してごらんってそう言ってる。ぜひ私たちは一緒に沖に漕ぎ出すっていうことをこれからもしたいなと、そう思います。皆さんの沖はどこでしょうか。一人で行くのが心配ならば、他の人も誘って沖に漕ぎ出してみましょうということです。さあ最後行きましょう。残る8節から11節のところをご一緒に見てみたいと思います。8節から11節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブとヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。はい、このように書いてあります。ここには私たちは疑うかもしれないけれども、やってみると奇跡を見ることになるんだって、そのことが語られていると思うんですね。その中で特に注目したいのは、本当にね、ここを読むといつもそこ絶対注目せざるを得ないんですけれども、イエス様が最後にシモンに言う一言です。恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になるんだって、このように私たちに今日また語りかけられていますね。この人間を取る漁師になるっていうのはいろんな意味で語られてきていますし、私もいろんなメッセージを受け取ってきました。今回はですね、そのままの意味だなって特に感じました。これまで彼らは魚を取るのが仕事だったわけですね。でもこれからは人間を取りなさいねって、そうイエス様に言われた。ごくシンプルなそういうメッセージであって、それが皆さんに対しても今日招きの言葉なんじゃないかな。あなたは人間を取る漁師になりなさいって、そのように語られていると思います。でこの出来事はとても象徴的な面もあると思うんですね。それ何かっていうと、ペトロたちはですね、この言われた通りにやってみた。その結果、言ってみればなりわいが祝福されたんですよね。魚がめちゃくちゃ取れたんですよ。やべえ、取れなかったっつって、どうすんべ、明日全然収入がないぞって心配したけど、でももう船沈むぐらい魚取れたということなんですよね。でもそれ自体はイエス様にとってゴールじゃない。 イエス様の目的、願いはペトロたちのなりわいが祝福されることではないってことですね。それプロセスであって過程であって、それがイエス様の願いや目的ではなかったということですよね。私たちがイエス様についていくのはなぜでしょうか。それは皆さんのなりわいや生活が祝福されることのためではないということです。祝福もされます、途中でプロセスで祝福もされますけれども、でもそこが私たちのゴールではなくて、そこがイエス様の願いではなくて、それはあくまで通過地点だということですね。面白いのはですね、ペトロの行動ですよ。だって2隻魚でいっぱいになってるのに、さあ来いって言われて彼どうしたかって書いてますよね。船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った魚って思うじゃないですか。その2艘でいっぱいの魚どうしたのって大変なことになるよ、そのままにしとくと。多分家族が何とかしてくれたと思いますけれども、もしくは仲間たちがね、ちょっとお前らが売っといてくれって言ったのかもしれないけど、魚ビッチビッチ中にいるのにそれ全部置いてきちゃったんですよ。祝福されたけどそれは置いて、そこがゴールだったらね、ペトロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネたちにとって魚いっぱい取れることが人生の目的だったならば、そしてイエス様が彼に望んでいることはそこが目的だったならば、そこから彼らは魚を売り、また船を出せば2艘がいっぱいになり、魚を売り船を出せば2艘がいっぱいになりって、これがね彼らにとっての祝福で幸いで人生の成功だってことになるわけですよね。でも違ったですよね。彼らもそんなことを望まなかったですよね。イエス様がついてきなさい、人間を取る漁師になるんだって言って、やったって言って行ったわけですよね。私たちも同じように招かれているということですね。皆さんもイエス様に従っていく中でたくさんの恵みがあるでしょう。でも恵みのために私たちは従っているのではなくて、恵みを受けているからこそ人間を取る漁師にあなたはなるんだって、そう言われているということを覚えたいと思います。初代教会の人たちもペトロたちもそうですね、本当に、先住の、ね、専業の伝道者っていうのは少なかったと思いますね。パウロも、時と場合に応じて、テント作りの仕事を、傍らやりながら福音を伝え、仲間が来たらそっち任せてちょっと集中するわって言ってやり、まあ、そういうふうにしてこう、うまく入れ替わり立ち替わり、お互いに協力しながら強みをお互いに生かして、そうやってやってきました。日本の教会は、海外の宣教師の皆さんの、本当に多くの努力によって最初スタートしていって、それは素晴らしかったけれども、でも形も一緒に入ってきちゃったから、伝道者はね宣教するのがいいんだっていう感じのところありますけど、今だいぶそれも時代が変わったなっていうふうに感じます。私が若い先生たちとそのトレーニングのためにやると、今や半分以上の人たちが、兼業ですよね、自分で生活の資も稼ぎながら牧師をやっている若い先生たちが、圧倒的に多くなってきていると思います。私も綿引先生も、保育園の働きであったり、私も大学の働きであったり、まあ、そういう意味でそこもね、沖なんですけど私たちにとっては沖なんですけれども、でもその場所で、一緒にねやってます。人間を取る漁師になりなさいっていうのは、何か一応な招きじゃないと思うんです。ちょっと言葉の説明が難しいですけれども、人間を取る漁師になりなさいっていうのは、あなたは牧師になりな、牧師、これで牧師になりなさいって感じた人はそれは飯ですから受け取ってもらいたいんですけれども、牧師になりなさい、宣教師になりなさい、伝道師になりなさい、そういうことだけではないと思うんですね。そうではなくて、魚を取る漁師だったペトロたちのその断絶していない延長線上に人間を取る彼らの働きがある。イエス様は私たちのこれまでの歩みを全部ブツンって一回来て、さあやりなさいって言ってんじゃなくて、魚はまだある、その私たちの培ってきたものもある、その先に私たちの人間を取る働きがあるんだって、そういうふうに信じてそれぞれに生きたい、沖に使わされていきたいって、こういうふうに思います。ペトロは、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですって言いました。ギャップがありますよね。彼の評価はマイナスです。ゼロから比べたら圧倒的マイナス。でもイエス様は言いました、私についてきなさいって、恐れることはない。それは圧倒的なプラスですよね。私たちの自分の認識とイエス様の 私たちに思っていることはもう文字通り天と地の差がありますけれども、いやそんなことイエス様言われたって、私人間を取る上司なんてとてもとてもみんな思いますよとてもとてもだと思います。でもイエス様はそう思っていて、イエス様はあなたを招いているということですね。小さな一歩でも沖にこぎ出してみましょう、まあ、ぜひこのことに私たちも応えていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。皆さんそれぞれに語られている沖はどこでしょうか。また、私たちは、疲れて網を洗っていることが多いです。本当に、うまくいかないなって、何やってもあかんわってそう思うことがあります。でももう一度沖にこぎ出してごらんなさいって、その時に私たちは見る大量、本当に私たちが思ってもみなかったことを、まあ、ぜひそれぞれに語られていることにぜひ答えていっていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。最後に祈りを引き取りたいと思います。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。沖にこぎ出してみなさい、網を下ろしてみなさい、あなたがそう言ってくださることをありがとうございます。いやいやと私たちは恐れおののくところがありますけれども、どうぞもう一度勇気を出して沖にこぎ出すことができるようにしてください。それも私一人ではなくて、一緒に仲間たちと共に沖にこぎ出していくものとならせてください。どうぞそれぞれのうちに語られたことにあなたが聖霊を伴ってくださって、力を与えてくださって、送り出し、また何よりも共にいてくださるようによろしくお願いいたします。今日から始まる1週間もどうぞイエス様がいつも共にいてください。またそれぞれに、自分の置かれた場所に小さな一歩を踏み出していきますから、どうぞそこにあなたが共にいてくださって、また素晴らしい大量の時を見ていくことができますように神様お願いいたします。お一人一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。